大友義秀のジャムジャムラジオ。
大友義秀のジャムジャムラジオ in 山口でございます。今盆踊り終わったばっかりで、もう頭の中が空っぽで何喋っていいか分かんないんですけど、すっげー楽しかったね。これ続いていくといいですね。後でちゃんと丁寧に喋りますね。なんかあっちで大友と思って叫んでる人がいるね。ちょっと行ってくるわ。はい、
大友義秀のジャムジャムラジオ in 山口ということで、今は、山口の道門広場でやった山口秋の盆踊りが終わった後に、会場の裏の駐車場で、小林ディレクターがマイクを持って収録しております。本当に今終わった直後なので、興奮冷めやらぬっていう感じで、私もちょっと声が枯れてるかな。今日小林ディレクターがいろんな盆踊りに関わってる人にインタビューしてくれてます。じゃあ山中カメラさんに、これ1回目の盆踊り、今日2回やったんですけども、1回目の盆踊りの後の休憩の時間に、カメラさんに、インタビューをしたので聞いてみましょうか。ちなみにですね、山口湯湾楽団といって、この1ヶ月間くらいで集まってきたほとんど山口の、人たちで作った即席のビッグバンドで演奏しました。その音源もちょろっとだけでも流せたら嬉しいかなという感じです。ということで、湯湾楽団の演奏とカメラさんのインタビュー、どうぞ。
はい、現代音頭作曲家の山中カメラです。はい、もう本当に大友さんの人心掌握術がすごいなという、もうこれにつきます。素晴らしかったです。本当にすごい。1ヶ月前ぐらいから練習始めたんですけど、もうその時はもう本当へにょへにょで大丈夫かなと思ったところだったんです。だんだん回を重ねるごとに、もう皆さんのこう心がこう本当に団結してきて、もう本当昨日のリハーサルでもう本当完成されまして、もう今日今爆発しているというような状況です。素晴らしいです。いや、本当に商店街の皆さんも本当にノリノリで受け入れていただきまして、本当気に入っていただいて、もう100年続くという、100年続けるというふうに言っていただきまして、本当嬉しい限りですね。本当ありがたい。もう本当に100年ぜひ続きまして、私も山口に住みますので、この温度のために人力をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ということで、カメラさんのインタビューと湯湾楽団の音もいかがです。すごい盛り上がりました。楽団のメンバーの人数自体は何十人いたんだろう、50人か60人くらいいたかもしれないな。その中にはこの番組でもおなじみだと思います、ドラビデオの、一楽義満がパーカッションで参加してくれたりとか、他にも山口の地元の面白いメンバーたちがいっぱい参加してくれてて、ドラマーだけで2人、あと和太鼓が2人、パーカッションだけで数人、ベーシストだけで3人、ギタリストは俺と、もう1人いたりとか、あと他に管楽器隊がいっぱいいたりして、すごい楽しい時間でした。で、この番組でもちょっと言ってるけど、これ今年1回きりのもんだけじゃなくて、商店街の皆さんと一緒にできれば長く続けていきたい、お祭りにしたいなと思ってて、そんなのもあって新しい盆踊りを作ったんです。ということで、商店街の、佐伯さんにインタビューしてるかな。佐伯さんのお話聞いてみましょう。
佐伯和明と申します。普段シルバーアクセサリーを製作販売しています。商店街に京王シルバーというお店を構えて、そちらの方をアトリエとショールームみたいな形で営業してます。
ここまで来るのちょっといきさつをお話し聞けたらなと思うんですが、
クラフトマルシェっていう実行委員会があるんですけれど、毎年4回やってるイベントなんですけど、コロナのタイミングで、コロナ禍でできるイベントって何なのかっていうところから立ち上げた実行委員会でイベントを進めて、もう5年ぐらい経つ実行委員会で、この度もう20何回かやってるんですけど、この中にイベントってなかなかやっぱり多くできないけど、なんか沈んでる気持ちを少しでも盛り上げられたらいいなって、交流コミュニケーションが失われていってる中で、手作り市っていうのってコロナの間でどういうやり方したらいいのかっていうところ、何度も中止にもなったんですけれど、ずっと継続してやってるうちに、こうワイカムさんとの一番最初が何だったのかちょっと思い出せないんですけれど、もともとそのワイカムのスタッフさん、今の館長のダイヤさんとももう20年来のお付き合いで、ワイカムさん自体が商店街での事業を何かしら一緒にやって取り組んでいこう ていう形を20周年の前から始められたタイミングでクラフトマルシェと一緒にやっていこうということで、7、8回ぐらい一緒に何かを仕掛けてるっていう形で今日までになったんですけれど、
今日はそしてその素晴らしい温度の披露というのがあったんですけど、その流れもちょっと聞かせていただけますか。
大友さんも去年からあ盆踊りの、リーダーの大友さんも商店街でいろんな音楽、インスタレーションを、手掛けられていて、私のお店でもそれをこう協力したんですけれども、なんか大友さんがなんかやっぱ山口の街がすごく気に入っていただいたっていうところもあって、ずっと大友さんがあの震災の後から向き合われている盆踊りをここでもやってみたいっていう話をワイカムの方から、じゃあ商店街でどうですかっていうのを私たちが受けて、それってどうなんだろうって最初思ったんですけど、しかも秋で、秋の盆踊りって商店街の、僕らはまだ若手なんですけど、重鎮とかこれどれだけ理解できるんだろうかみたいな人たちを説得しないといけない作業から始まるんですけど、まあ実際反対はされてるんですけれど、1回目でもやっちゃおうっていうところでやって、こんなに楽しいイベント、今日終わった後でわあ素晴らしいイベントをやってるなっていうのがみんなにもこう伝わればいいな、で来年はもっと大きくしていこうっていうような、私たちと一緒にワイカムと一緒に大友さんやカメラさんと一緒にまた来年度以降も、はい、進めていけたらなっていうところです。
この100年続くイベントにしていきたいということをおっしゃってましたけど、どうですか。
そう、僕らが始まりで誰がこれを始めていったんだろうか、でも楽しいからずっとやっていっているっていう、もう自然発生でどんどんつながっていくっていう流れになっていったらいいなと思ってて、そういう意味でも100年でも200年後でももうこれ続けていかないと、秋にこういう楽しいイベントがあるっていう風な仕掛けを今からちょっとこう土壌作りをしていかないといけないなっていうところではあります。山口にお越しの際にはいろんな人に声をかけて、山口のいいところを教えてと言ってもらえたら温かく答えてくれると思いますので、ぜひお越しください。
今聞いてもらったのは山口市中心商店街の佐伯さんのインタビューでした。実はもう去年くらいから山口市に僕たびたび来てて、佐伯さんとかですね、空井さんとか面白い人たちがいっぱいいて、その人たちと一緒にこの盆踊りの企画を進めてます。でもちろん僕だけってことじゃなくて、山口のワイカム、これもこの番組で何度か言ってるかな、山口情報芸術センターのワイカムというところが中心になって、そこでやっている一般の人たちと、いろんな企画をやるアルスコーレという企画があるんですけど、そのアルスコーレの企画の中で商店街と一緒に盆踊りを作るという形で、私とか、山中カメラさんとかいろいろ入ってくれてこんな形になりました。で、今年は1年目で、それでも1年目にしてはすごかったかな、5曲やったんですけど、新しく作ったカメラさんと一緒、それからアルスコーレのメンバーと一緒に作った山口盆歌、それからもともと山口ですごく、ずっとこの50年間くらい演奏されている大内のお殿様っていう盆踊りがあって、それをカメラさんがアレンジしたりとか、あともともとカメラさんが最初期の頃にカメラさんが作った現代盆踊りで別府最適温度っていう曲とか、それからカメラさんが福島で作ってくれた新生相馬盆歌、そして私が福島のみんなと作ったええじゃないか音頭、その5曲をみんなで2時間にわたってね、蓋回ししながら演奏しました。たくさんの人が来てくれて、今ちょっと公式には何人、来たのかちょっと分かんないんですけども、商店街の中に櫓立てて、だから商店街なんで櫓だけど円ではなくて、何て言うんだろう、長方形っていうか何だろう、楕円形かな、でぐるぐる回る感じで、すごいいっぱいの人が踊りに来てくれてました。ということで山口秋の盆踊りなんですけども、今話題に出てきた山口ユアン楽団の一楽義満さん、ドラビデオさんにもインタビューしてますので、早速聞いてみましょう。
ジャムジャムラジオです。こんにちは。
こんにちは、ご無沙汰です。
演奏が終わったところですけれども、いかがでしたでしょうか。
めちゃくちゃ楽しかったです。本当、楽しかった。こんなってないですからね、我々いつも一人か二人で、やるんで、こんだけいろんな人と一緒にできるの、本当に音楽の根源というか、本当楽しかった。 やっぱあの音無視やるのって楽しいからね、基本的に、うん、だからもうスケジュールも開けて、ええ、参加させてもらいました。やっぱみん楽しまんと損ですもんね、温度はね、うん、本当に楽しかった、
うん。今聞いてもらったのはドラビデオ一楽義満さんでした。一楽さん実はね山口の人で、だから僕はもともとワイカムとか山口情報芸術センターと縁ができたのも一楽くんが言ってくれたおかげです。そんなこともあってちょうど一楽くんね忙しいのにたまたまこの時期開けてくれて、わざわざ盆踊りに参加してくれました。多分これからも湯湾楽団に一楽くんずっと参加してくれるんじゃないかな。あとは何と言ってもこの湯湾楽団結成にあたって立役者と言ってもいいのが、さっき言ったワイカムのアルスコーレのを運営しているメンバーたちで、そのリーダーと言ったらいいのかな、運営している西さん、西翼さんとそれから金子美和さんにインタビューをしているので、この2人です、立役者。この2人にちょっと話を聞いてみましょう。
西さんです、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
どうでした、
まあ、ほっとしたし嬉しいし、いやよかったなって感じですね。
どうでしょう、100年続けますか。
100年ね、なんか100年続いたら嬉しいですね。なんか自分たちもう、でもそのつもりで作ってるんで、なんか誰かが、なんか自分たちじゃなくて誰かがそれをやってくれるっていうところが、なんかそこが完成だと思うので、なんかこれからたくさん、これからいろんな人が巻き込んで巻き込まれてくれるように、もっともっといろいろやりたいなという感じです、はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。終了直後です。なんか分かんないですけど、両腕の肘から下がガクガクしてます。なぜ か, なんか変な筋肉使ったんだろうなっていう今日はアルトサックスを吹いてました。
終わってみてどうでした。
そうですね、なんか多分60人ぐらいの人が楽団としては集まっていて、まあ、今日ちょっと人数カウントしてないんで、フルでいたのかどうか分かんないですけど、自分たちの演奏を外から聞いてみたいなって思ったりとかもしつつ、なんかこう練習会で4回とかしか会ってない仲間なんだけど、お疲れみたいな、またやろうねみたいな感じの会話が結構いろんなところで飛び交ってて、なんか音楽の力すごいなって思いました。自動的に仲間になるっていうか、いやさっきも終わった後に櫓の上から子どもたちが、大友さん記念撮影しようとか言って声かけてる姿を見て、なんか世界的なアーティストとはきっとつゆ知らず、なんかそうやってなんか一緒にやってるって気持ちにみんながなってるのがすごい素晴らしいなって思って見てました、
うん、どうでしょう、100年続けますか。
多分100年後もやってると思いますよ。多分町の人たちとの関わりが5年前ぐらいからじんわりじんわり始まって、もっとワイカムとして見た時にはもっと前からなんですけど、このアルスコーレっていうプロジェクトとしては 4,5 年前からの関わりがあって、まあ今年ポッとやってできたっていうわけではなくって、こうじわじわこう町の人とコミュニケーション取りながら、なんか今日という日を迎えたんだなっていう、なんかやっぱみんなさん顔なじみの人も増えてきてるんで、なんかだから町と一体化したっていうような印象があるのかなって思いました、
西さん、それから宮ちゃん、ありがとうございます。ということでアルスコーレの西翼さんと金子美和さんのインタビューでした、宮ちゃんも西君もこの間この番組に、ね、何ヶ月か前に出てくれたと思います。彼らのおかげでこんなにうまくいったかな。で、宮ちゃんがインタビューの中でも言ってると思うんですけども、商店街の人たちと、山口情報芸術センターワイカムがどうこれからね結びついていくかっていうのの中心になって動いている人たちなので、だからそこに僕がなんていうのかな、一枚かめて一緒に動けっていうのはすごく嬉しいことです。今日他にも踊りで参加してくれた人たちに、小林ディレクターがインタビューしているので、国際色豊かいろんな国からも来てたので、その声も聞いてみましょうか。
こんにちは、日本語を喋れますか。
日本語はちょっと、I'm doing a voluntary year at the Toshunji Temple. It's a lot of fun and many people coming togetherYes, my first time, yes. I went to the training sessions at Wycombe. I haven't had a lot of time to see everything, but it's fun, yeah. I'm from Germany, from Bremen. My name is Lauru. ありがとうございます。
それではですね、もともと山口でみんな踊っていた大内のお殿様を山中カメラさんがアレンジメントしてユアン楽団で演奏した、大内のお殿様、これライブ録音なんで、まあ、完全な形ではないですけど一部ちょっと聞いてみてください。ユアン楽団で、これ、10月の26日に山口中心商店街でやった盆踊りの中でやった、大内のお殿様という曲、山中カメラアレンジユアン楽団演奏で聴いてもらいました。大内のお殿様っていう山口市の人だったら誰でも知っている盆踊りなんですけども、これでも実は48年前に、シングル版が出て吹き込まれて、やるようになった盆踊りで、それをカメラさんがすごい洒落たアレンジにしてくれたんですけど、今日ね実はそのオリジナルの歌を歌っていた清子さんっていう方が、来てくれて、それで終わった後に実は私がオリジナルを歌ってるんですって言ってシングル版までいただいて、なので来年はぜひ一緒に、清子さん、オリジナルの歌詞の清子さんも入れて大内のお殿様を一緒にやれたらいいなって思ってます。そんな嬉しいエピソードもありました。ちなみにその清子さんの息子さんは、2008年に僕がやったワイカムの展示にも来てくれてて、それで僕のことも知っててくれて、私と山本誠一のデュオを見ましたって言ってくれたりしたので、なんかそんな縁もあるんで、街中とね、ワイカムがこういう形でいろいろ盆踊りをなんていうのかな、フックにして結びついていければいいなって、すごく思っております。みんなの終わりの時の挨拶も小林ディレクター録音してくれたみたいなんで、どんだけ盛り上がったかちょっと聞いてみてください。
はい、皆さんお疲れ様でした。1ヶ月前のリハーサルの時は内心どうなるかと思ったんですけども、すごかったです今日で、全体こう見たんだけど踊ってる雰囲気も含めて最高でした。でこれ生かして来年以降皆さんどんどん仲間増やして、踊る人もバンドも増やしていきましょうという感じで、この先もよろしくお願いします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ということでこんな感じで盛り上がりました。なんかね、人が盛り上がってるのただ聞かされるとイラッとくるかもしれないけども、みんなこれ聞いたら来年とか輪に入ってくれるとすごい嬉しいです。大友義秀のジャムジャムラジオ、こんな感じで今日はこれ山口の実は、盆踊りをやった中心商店街のすぐ脇にある駐車場の中で録音しているので、かなりざわざわしているとは思いますけども、臨場感あふれてたんじゃないかな。こんな野外で収録するのもしかして福島でやった盆踊りの時のプロジェクト福島の時以来かな。ほら駐車場のピーッと音まで鳴ってる。そんなわけで多分ね、これから俺山口に来ることも多くなるので、山口からの録音も増えるかもしれませんけど、まずは、今年山口とやった成果ということで、山口秋の盆踊りの様子をお伝えしました。大友義秀のジャムジャムラジオ、いかがだったでしょうか。ポッドキャスト版でもねちょっと喋りますので、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 in 山口の、駐車場の端っこで録音しております。今ねみんな盆踊りの片付けしてて、この脇を通るときにすごい僕らに気遣いながら静かに今歩いてくれて、本当すいません、いいよ音出しても大丈夫だよ。なんで放送中もねざわざわざわざわしてるのは、実は盆踊りの会場を片付けて隣の駐車場にみんな持ってきてるからなんだけど、山口との縁、そうだな、もう2008年が僕の本格的な縁なんですけど、その前に2003年とかに、2002年だったかな、ISO でライブやったりとか、2001年かもしれない、だからもう20年以上の縁なんですけども、さっきも本編で言った通り一楽義満さん、ドラビデオがいたおかげで縁ができて、でワイカム山口情報芸術センターで展示とかやったりしたんで、僕にとってはまあなんかいろんなところにね第二の故郷があるんですけども、やっぱり山口すごい特別で、ここに来るとかなり長期滞在して自転車でうろうろして、で街歩くと知り合いも結構いるんで、あどうもって挨拶しながら、お片付けてる音聞こえるでしょ、どうもって挨拶しながら生活してます。来年はね多分来年の夏くらいには 2ヶ月くらいは山口に住もうかなと思ってて、それは来年山口のワイカムで大きな展示をやるつもりなので、まだ正式決定じゃないけどね、その時はこっちに滞在して本格的にいろんなことを できればね、一人で作るんじゃなくて山口の人たちと盆踊りを作ったように展示作りたいなと思ってて、だから盆踊りやりながらその展示をどういうのにしようかなっていうヒントも今いろいろ自分の中で盆踊りからヒントを得て展示にどう持っていくかっていうのをすごい考えてます。で今回盆踊りでちょっと面白かったのは、みんなでなんていうのかな、ハッピーを編んだり、あと福島でもやっている大風呂敷を地面に敷くのも今回みんなやったりして、その際に、山口の人たちが工夫してシルクスクリーンで、シルクスクリーンってわかるかな、なんかプリントごっこみたいな印刷のもっとちゃんとしたバージョンなんですけど、それで聞こえる、今駐車場のご利用はなんとかとか今言ってますね。小林ディレクターも咳込んでるね。いいよ咳して、めちゃくちゃ臨場感ありすぎ咳してください聞こえた今小林ディレクターの声です小林ディレクターわざわざ山口まで来てくれて、録音機材持って、いずれにしろ何の話してたっけ俺今、そうだ、シルクスクリーン、はい、そうだよね、そうだそうだ、ハッピーを編んだりね、あとハッピー作ってくれたのこれ、
そうですね、編むじゃないと思いますよ、
ハッピーは作るか、
はい、ハッピーはまあそうですね、パッチワークで、
パッチワークで、うん、はいはい、作ってくれたのかな、はい、怒られちゃった、ハッピーは編むじゃないですって怒られましたそれでその時にちょっと目つけたのはシルクスクリーンで、いろんな、なんていうのかな、T シャツに、山口の盆踊りのマークつけたりとかしてて、このシルクスクリーンみんなでやるのがすごい面白くて、来年の展示の時にはぜひこのシルクスクリーンをですね、なんかうまく使えないかなと思って、みんなでできるのでこれだと、なんでシルクスクリーンとあとは盆踊り的な何かと、あとそうそう言い忘れちゃった、山口でバラ色の人生っていう展示も今小さい会場でやってるので、これの感じを合わせながら来年巨大な展示に持っていければいいなと思ってて、今から十何年前にやった2008年にワイカムでやった展示はメディアアートの最先端の技術を使って僕なりのローテクなものを混ぜ合わせたものだったんですけど、おそらく来年やるとしたらワイカムの最先端 のメディアアートの技術と僕自身がもともと持っているアナログなローテクな技術と、さらにそこに盆踊りとかでとか、あと福島でねいろいろやってきたり、あと音遊びの会とかでいろいろやってきた専門家じゃない人たちとどう音楽を作るか、どうお祭りを作るかっていうノウハウがそこに入り込んでくると思う。だから僕にとってはある意味これまでの20年間の集大成というか、音遊びの会に参加して20年だし、福島でプロジェクト福島始めてからもう15年くらいになるので、そういう集大成的な作品になるかな、来年67歳ですけども、っていう作品をぜひ作れればと思ってて、だからそれまで小林さん頑張ってジャムジャムラジオ続けられるといいな、
頑張りましょう
ね。そしたら山口からジャムジャムラジオ、山口にジャムジャムスタジオ作るので、そしたら金子美和ちゃんとかキャラの立ってる面白い人たちがいっぱいいるので、そういう人たちに出てもらって、はい、もう山口の放送でもこれネットしてくんないかな、難しいかな、ラジオ福島とさ静岡放送と KBS 京都が今っていう変わったネットだけど、もしこれ山口のラジオ局の人聞いてたらネット来年だけでもいいので考えてくれると嬉しいですというような感じで、小林さんから何か一言ありますか。
わ
ーって小林さんなんか喋ってよたまには。
小林です商店街の中にね、はい、櫓が作られてて、うん、商店街の入り口から入って遠くに明かりが見えて、
はいはいはい、で
わーっと賑わってるところに参加したんですけど、うん、すごい良かったです。なんかこうホッとするっていうか、
うん、
和むというか、すごい良かったですね、う
ん
う
ん、よかったよかった。なんかさ広場じゃないんで円形の形は作れないんだけども、うん、櫓を真ん中に置いて商店街の中で細長いなんていうのかな、超細長い楕円形みたいにしてやるのって、実はね郡上八幡の盆踊り今年見に行った時に、郡上はねそういう風にやってるの、やっぱり広場がなくてその狭い通路みたいなところで楕円形になって、十字型の楕円形みたいになって踊ってるんで、で山口の商店街の人たちと一緒に見に行ったのね。だからこの形だったら山口でできるってなって、 だからそんなのもあの形に出て、遠くから歩いてくると光とか音がだんだん聞こえてきて、わーっていうあの感じね、あれができたらいいなって思ってますね。
はい、感じました。
よかった。あの来年また10月くらいにきっとやるので、来年の秋はきっと皆さん山口にぜひぜひ来てくださいね。KBS 京都でも盆踊りやりたいな。やろうね。
はい、
はい、ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、なぜかゲストに小林ディレクターも出てもらいました。また来週ありがとうございます。
ありがとうございました。